みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、2018年平成30年という、この響き皆さん、慣れてきましたか、ね、私もそろそろ慣れてきたかなと思うんですけれども、犬年でございましてね、犬の話をちょっとしようと思うんですけれども、世の中犬好き猫好きいらっしゃいますけれども、基本的に私の場合は、犬はね怖いんですよ。これをねなかなか世間は理解してくれないんですね。サイズのいかんにかかわらず私犬怖いんですよ。ちっちゃいちっちゃいね可愛らしいトイプードルも私は怖いんです。これをね小裸に言いたい、世間の人はね信じてくれないんですね。でね、もちろん大きいのも怖くて、一度ね大阪の一般家庭で取材をしてたら、そこがブリーダーなんですね。しかもそのお家の中でねボルゾイっていう大型犬、あれを8頭も10頭も飼ってるんですよ。で、向こうの今の方に押し込めといてくださいって言って、こうやってインタビューしてたら、1頭がいきなりね私のお尻の匂い嗅いでてこんな中学生ぐらいの存在感でほっかなかったって。ロケ中にね犬がギャンギャン鳴いて困るっていうような時に、鳴くのをやめさせるコツというか裏技があって、誰か一人でいいからお尻の匂いを嗅がせるんですよ。猛烈に鳴いている犬の前にお尻を持っていくわけですよ。できないよそんなの。でじゃんけんして誰がやろうって決めて、で約束通り私が負けてでピタッとね泣き止んだりしましたね。さあ犬年楽しんでらっしゃいますか。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。まあそういった犬が怖いとは言っても、まあ仲良くできる、打ち解けることができる犬もいるんですよ。有名なワサオだとか、もう会ったことがあるし、携帯電話 あのお父さんの白い犬、なんかともね私は割と打ち解けて仲良くできる方なんですけれども大多数の犬とは分かり合えないという、落語千金1月の月間テーマは2018年注目の〇〇。今週は2018年注目のマーケットです。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今年も1ヶ月が過ぎようとしていますが、皆さんはどんな手応えでしょうかね。今月は2018年注目の〇〇ということで、年の初めに心に留めておきたいことを探っていきますが、さあ今週は2018年注目のマーケットです。
マーケットの動きを知ることで世の中の動きに興味が出て、世の中のニュースとマーケットの動きがリンクしていることを知って、一粒で二度おいしいみたいな感じで、はい、いろいろ勉強になるようですね。
今週はみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト西村美代子さんにお越しいただきました。お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
1ヶ月半ぶりぐらいですよね。
そうです、
この肩書きのインパクトがすごい
そうなんですよ、ストラテジストで、
投資戦略の専門家っていうことですよね、はい、年間100回以上もセミナーなんかでお話をされているそうで、ぜひまたいろいろ分かりやすく教えてください。
お願いいたします。
お願いします。
まずは2018年なんですが、今年の1回目の放送でお届けしました株式相場格言によりますと、犬は笑うっていうんですよね。本当のワンちゃん、談笑さんが苦手だというワンちゃんが時々こうちょっと笑ったように見えるのは本当にリラックスした時なんだそうなんですけども、実際の株価どんな見通しになるんでしょうか。
そうですね、まず相場見通し、日本株、うん、日経平均株価だったら18年は年応で2万5000円が視野に入ると見ています。まあ、犬笑うですよね、まさにね。
年応っていうのは1年の、
うん、まあそうです、真ん中ぐらいまで、前半は割と、マーケット見通し良いというふうに見てまして、堅調にこう右肩上がりを見ているんですけれども、後半ちょっとですね、やや調整ということで、日経平均株価ですと2万2000円前後ぐらいまで調整を想定しております。
ほう、
はい、足元ですね、日経平均株価26年ぶりの高値となってるんですよね、
うん、
はい、ちなみに戦後の犬年の上昇のですね、どのぐらい株価上がったかというところを見ますと約 10% ぐらいなんですよ、
うん、
はい、
これ12市の中では7番目でちょっと微妙なんですよね、
うん、
はい、そうですか、犬笑うっていう割には
言うんですけど、割にちょっと微妙なんですね。で、まあ、年初の出だしはすごく、好調なんですけれども、
はいはい、
まあ、18年全体で見ていくと後半は一服感が出るというふうに見てる。で、理由としては、足元ですね、国内の景気、それから海外の景気、これ非常に好調なんですけれども、はい、ちょっと後半一服感が出そうなことだったりとか、
うん、
アメリカの利上げ、うんの影響を想定しています。
アメリカの利上げっていうのは具体的にはいつ頃？
そうですね、利上げはですね、おそらく今回3回を、想定しているというのがアメリカの、中央銀行ですね、が、予想値としては3回、おそらくこれ3のつく倍率、月にですねやることが多いんですね、はい、
じゃあ今年1年間で3回
を想定して3、6、9、12、おそらく私どもとしては後半に集中しやすいというふうに見ていますけれども、3回を想定しているということなんですよね、
はい、アメリカが金利を上げると、
はい、
日本は株価はどうなるんですか？
そうですね、為替という部分では、円安、うん、ドル高円安につながりやすいんですが、うんうんうんうん、株価という部分で言いますと、利上げ、金利を上げるっていうことはこれ経済にとっては引き締め政策ですよね、
うん、
ですから米国の、経済をちょっと引き締めていくという流れになりますと、米国株はちょっと調整に入りやすいとなると、日本株って比較的この米国株の流れを引き継いできますので、
うんうんうんうん、
なのでちょっと、株にとっても、利上げの部分での調整ということは可能性としてはあるかなということなんですよね。はい、丹所さん、ゴルディロックスなんていう言葉聞かれたことありますか？
ノルウェーあたりのハードロックバンド
いそう、ありそう
ありそうですね、はい、今の経済の状態を表すのがこのゴルディロックスなんていう言葉でですね、最近よく私もマネ雑誌なんか見てると、もうあちこちに新聞も書いてあるんですけれども、うん、これもともとゴルディロックスっていうのはですね、イギリスの童話に出てくる女の子と3匹のクマの話なんですよ。でどんな話かというと、女の子がクマの家に迷い込んで、クマ、うん、用のですね、うん、熱すぎず冷たすぎないちょうどいい温度のスープだとか、うん、ちょうどいいクマ用のですよ、
うん、
ベッドだとか椅子だとかを選ぶなんていう話、うん、
あの有名な、
はいはいはい、3匹のクマの話、
うん、こんないかつい名前なんですね、あの女の子。
そうなんですね、はい、これが今経済でいうとこの状態だ、ゴルディロックスっていうんですけど、うん、どういうことかというと、この適温ですね、ちょうどいい温度、うん、つまりぬるま湯の状態のことを言っています、
うんうんうんうん、
でさっきの利上げの話、金利を上げるか上げないかという話につながるんですけれども、うん、
はい、
今このゴルディロックスって経済に言いますとどういう状態なのかというと、景気、つまりインフレですね、
うん、
インフレは過熱していないけれども、うん、景気後退でもない、
うん、
つまり経済が非常にこう低金利の中でですね、
うん、
まあ、景気はよくって適温な状態、
うんうん、
ぬるま湯状態なんです、うん、だから株価もこんなに好調だというのが世界的な流れになってきてるということなんです、うんうん、
じゃあ今はぬるま湯で、
そうなんですね、
まあ、前半はまさにワンちゃんがちょっと笑ったような、
そうなんです、
気持ちのいい、
はい、気持ちのいい
状態で、
そうですね、
で後半が、
後 半はちょっとその利上げというところが、もうそろそろ今もう十分ですね。このリーマンショックの後10年くらいですかね、ここ、まあちょっとあんまり景気が良くない状態からだいぶ回復してきたんで、そろそろこれ金利上げていこうかっていう流れが、まあ、アメリカを中心に起こってきているので、ちょっとこう引き締め感が強まってくるっていうのが後半に、影響出てくるんじゃないかなというところから、アメリカの利上げですね、まあ、中央銀行がこう手綱をちょっと締め始めるよというところで、株価も少しこう調整感が出てくるんじゃないかというところを想定しています。
日本としては確か安倍総理がデフレ脱却でちょっとインフレ目指すみたいなことをおっしゃって
ますね。賃上げ春闘です、もう 3% ですね、
はいはいはい、その、 あのアメリカの要素ではなくて、その国内 の、 その安倍総理主導の何かこう動きっていうのはあるんですか。
もちろんです、もちろんです。そこも非常にあのこの春闘ですね、まあ、賃上げ 3% で我々のお給料も上がるかというところは非常に期待したいんですけれども、ちょっとそれよりは、それは国内の、中の話であって、それよりも全体感を引っ張ってるっていうやっぱりアメリカですね。
そっちを見るんだ。
こっちがどう出てくるかというところも日本には大きく影響が出てくるということですね、はい、まあ
はい、お話はみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト西村美代子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあということで、今週は2018年注目のマーケットをチェックしました。談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、これはね、古い昔のお正月の風情を楽しんでいただこうというんで、担ぎ屋をご用意しました。お楽しみに。一席申し上げます。よく物事を気にして縁起を担ぐ方、これ昔を担ぎ屋なんというふうに言いましてね、どうこうして縁起を担ぐなんて言うんで周りが迷惑をするという、お正月に大変に縁起を担いだというお笑いがございまして、おいおいゴンスケや、ゴンスケ、ゴンスケや、ウィー、おかしなやつだねお前は。おいおい、あのな、今日はお正月だ、お前はね、まだ来てから間もないから知るまいが、私の店では喫礼によって、年男が井戸神様へ代々を納めることになってる、ね、まあただ納めるんじゃないぞ、歌があるからよく覚えていきな。改まの年立ち帰る明日より、若ヤギ水を汲み染めに蹴り、これはわざとお年玉、こう言ってこの代々を井戸の中に入れてきなさい。ひーああこら年始早々難しいこと言いつかったぞこら。さあさあ井戸の面に来たが、ああなんとか言ったな、でんぐりゲールとか言ったな、うんそうだ、目の玉のでんぐりケール明日より松子の水を汲み染めに蹴り、わざとお人玉あーこれですんだ。ダー様行ってみるやした。おおどうだ、ちゃんと行ってきたか。井戸神様ニコニコ笑っておめえ様によろしく言ってくんろと言いやした。嘘をつけ。なんて言ってきた、大丈夫だろうな。気になるから俺の前でもう一度やってみろ。ああ歌かね、そうだやってみろ。目の玉のでんぐりケール明日より松子の水を汲み染めに蹴り、わざとお人玉。バカ野郎、縁起でもないなんてことを言うんだ。あっち行っちまえ。あきれ返ったやつだ。おいおい番頭さん、番頭さんや、お呼びでございますか。あのね、店の前をほら、あの宝船、お宝お宝と言って売って歩いてるよ。あのね、船屋さんを呼んでおくれ。かしこまりました。お宝お宝、おいおい船屋さん、船屋さん、お呼びで。ささ旦那様呼んでまいりました。おい船屋さん、船は一枚いくらだい。あこれは旦那様で、指紋でございます。指紋、指紋はいけないな。いや実はね、私はこの死というこの音が嫌いなんだ。死の字が嫌いでね、死ぬ、しくじる、失敗する、みんなこれ死で始まるんだ。指紋よくないな。じゃあどうだい、なんとか他にさ、10枚だといくらだい。四十文で。いやじゃあ、どうかな、その死というのが気になるんだ。100枚だといくらかな。四百文で。どこまで行ってもダメだね、気が利かないね。縁起悪いよ、いらないいらないいらないよ。 ああ、まったく、まあまあまあ、おいおい、番頭さん、番頭さんや、今の聞いたかい。恐れ入りましてございますなさ、いや、お気になさいますな、私が縁起直しにいい船屋を探してまいりますから。あ、そうかい、うん、よろしく頼むよ。おったから、おったから、おいおい、船屋さん、宝船は1枚いくらだい？1枚4文でございます。ああ、そうそうそう、そのね、死がいけないんだね。実はね、そこの角を曲がると2軒目の呉服屋、あれがね、うちの店なんだけれどもね、旦那が大層担ぎ屋なんだ。ここをさ、一つ四文と言わずになんとか他に言いようはないかね。五文とか六文というのはいかがですか？いや、欲張っちゃいけないよ。その四文というのを、言葉をさ、どうにか、ではどうでしょう、四文というのはいかがですか？はあ、四文か。うんうん、結構結構。それね、万事そのようにね、よろしくやっとくれ。担ぎ屋なんだからね、うまくいったらお前さん、たくさん買うしね、ご祝儀も出るかもしれないよ。ありがとうございます。それじゃ威勢よく伺います。どうかそうしておくれ。おったから、おったから、おったから、大当たりのおったから、おったから。おやおや、大当たりなんざ嬉しいね。おい、船屋さん、船屋さん、これは旦那さん、お呼びでございますか？うん、船は1枚いくらだい？し、いや、その四文でございます。四文か、嬉しいね、四文とは。それじゃあたくさんいただくか。どのくらいある？ダー様のお年の数ほどございます。はい、私の年の数ほど、どのくらいと見た？800枚ほどでございます。何、800枚？私の年が800まで生きる、蜂は末広がり、縁起がいいな、嬉しいね。ああ、じゃあね、それを人に買われるのは嫌だから、そっくりお前さんが持ってるのを買うことにしますよ。いや、構わない構わない。じゃあこれはね、宝船の代金、そしてこれは別にご祝儀だよ。どうもありがとうございます、頂戴いたします。さあさあさあ、上がって上がって、あのね、おとそ祝ってくださいな。ああ、それ入りましてございます。じゃあ失礼をいたしまして、いただきますな。さあ、お宅では今年は大層ご商売ご繁盛でございますよ。大変にお金が儲かります。そうかい、それはありがたいな。旦様、これはまた結構なおせち料理でございますな。ごぼうにごまめがございますな。お子様いらっしゃいますか？ごぼうさん、ごまめにご成人というのはいかがで？いうことがいちいち嬉しいな。数の子は数々めでたい。なるほど、いいね。さあさあ、ゆっくりやっておくれ。旦様、お宅様では七福神が揃っておりますな。七福神が揃ってる。はあ、嬉しいことを言ってくれるね。どこに揃ってるんだい？まず、旦様がいつもニコニコ、恵比寿顔で恵比寿様でございます。おお、私が恵比寿様なんざ嬉しいね。さあ、これはご祝儀、今の恵比寿人ですよ。ありがとうございます。それから、あちらに先ほどちらりと見えましたお綺麗なお方は、お嬢様ですか？では、お綺麗なお嬢様が弁天様と。これで七福揃いました。なんだい、私が恵比寿で娘は弁天、まだまだ二福じゃないかい？それがどうして七福神だい？ご覧ください、ご商売が呉服屋さんでございます。
お送りしたのは、談笑さんによる古典落語、担ぎ屋でした。もうこの落語、聞くだけでなんか運が良くなるような、そうそうそうそう、めでたい言葉がたくさんの落語なんですね。
そうですから、今とは随分風俗が違っていて、その宝船のね、印刷物を枕の下に引いて寝ると初夢、いい夢が見られるという、そういう時代の話ですからね。ですから風俗は違うけれども、なんとなくこのハッピーなアイテム盛りだくさんで、もう私ね、今月だけでも実際に講座にかけられている場に居合わせましたよ、随分。
あ、そうですか。
だから今でも頻繁にお正月はかけられるネタですね。おめでたいし、お客さんも喜びますよ。必ずしも面白くはないんだけれども、そういうね、ハッピーな雰囲気に満ち溢れてる、いい年になりますよ、ね。
本日お話しした市況見通しなど経済に関する情報は、毎週発刊のマーケットビューという冊子に掲載されています。みずほ証券
マーケットビューで検索してください。
わみずほ
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。はい、さあ、注目のマーケットということで、
はい、
ハノイロックスでしたっけ違うゴルディロックス、
はい、
ゴルディロックス、ね、うん、実にこの居心地がいいぞという雰囲気だけれども、
前半はいいぞ、
前半いいぞと、うん、まあ、後半ちょっと引き締めが来るかもしれないよというようなね、うん、話でした。
はい、
1年どんな年になるんでしょうかね、うん、なるべくいいようにいいように間違う方がいいだと私は思うんですけど ね、
はい、さあ今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想、メッセージもお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りします。
いよいよ2月に入りますね、
はい、
落語楽しいものをまた、用意をしてお待ちしております。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。